はい、芸曲デザイナーの酒井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座といたしまして、起業家の方が自ら実践するためのウェブマーケティングの力をアップしていただこうというプログラムになっております。物語の力を使ったウェブマーケティングというのはどういうものかというのを初心者の方に向けて細かくお伝えしていこうと、そういう趣旨の番組となっております。今回が9回目となります。収録しておりますのはですね、配信の前の日にいつもやるようにしておりまして、今日が8月の22日、配信するのが8月の23日の火曜日の午前中と、そういうふうになっております。本日もよろしくお願いいたします。では早速なんですけども、今日のスケジュールといいか進める内容としましてはですね、引き続き Facebook 集客についてお伝えしようと思っております。でその前にちょっとご案内をちょっとしていこうかなということが 2,3 点ありますので、まずそちらの方からさせていただこうと思っております。実はですね、今私は個人で活動している起業家の何名の方と頻繁にやり取りをしたりとかしておりましてですね、でその中の2名、なので私を含めて3名でちょっと起業家の方が実際にこう何ですかね、自分の事業というかその起業していったりとか集客したりとかマーケティングしたりとか、その辺のことをお互いにこう言うと、こう情報交換というかどうやっていってたらいいかという、勉強会というか、こういわゆるこう事業そのものを実践していきながら学びを深めていこうという会をやっていこうというふうに決まりました。で名前がですね、マーケティングアウトプット実践会という名前で、活動をしていくことになりました。でまた詳細が決まり次第お伝えしようかなと思っておりますが、この会は私が在住しておりますのが、関西なもんですから、拠点を大阪の北の大阪駅、大阪の梅田という地域があるんですけども、その梅田の近くのビジネスサロンを中心に毎週起業家が集まって何かこうワークショップをしたりとか、もしくは自分の事業の課題をみんなにこう相談したりとか、もしくはコピーライティングの実践をみんなでこう課題を持ち合ってやったりとか、いろいろこう楽しい企画といいますか、学びながら事業をやりながら、事業というのはその自分の商売ですね、ビジネスをやりながら、でなおかつ人脈も広げて、言うと一人でやっておられる方はなかなかこう親身になってお互いに相談できる相手というのが結構おられないっていうような話が、私も含めてそうなんですけども、なかなかおられないのではないかっていう意見も多かったので、皆さんのその言うとビジネス上でのちょっとした悩みも含めて、いろいろみんながお互いに協力し合って解決していきながら自分の業績を伸ばしていく、そんなような会ができればいいななんていう話をしておりまして、であんまりこう調べてみるとやっておられる方がほとんどおられなくて、大体の方がやられているのは要はサービス提供として集客のノウハウとかマーケティングのノウハウというのを、コンサルティングを含めて、セミナーとか、いわゆる講座、3ヶ月かけて何回の講座みたいな、そういうこうただの情報提供っていうとちょっと失礼かもしれないんですけども、要はこう学んでくださいと、私はそのノウハウはお渡ししますみたいな、そのレベルで終わってしまうっていうんですかね、本当はそのノウハウを学んでもらった後に実践を自分でしていきながら自分が身につけていくというところが一番大切にもかかわらず、その部分をやっている方が全然いないなと。で私も実は過去そういうセミナーに多々出席しておりまして、結果的にセミナーが終わったらもう終わりで、よく内容も把握できてないまま気がついたら参加費だけが自分の銀行口座から減ってたという非常にこう悲しい現実もありまして、でそういうのではいけないのではないかというような話をしていたところ、それに共感してくれる仲間が2人現れまして、じゃあ1回 僕らが一緒にそういう会を立ち上げたらどうなんでしょうみたいな話がですね、つい、この間の日曜日ですね、8月のなので20日かな、20日じゃない、21日ですね、また昨日その話を朝から夕方まで8時間か9時間ぐらいやっておりまして、ちょっと終わった時にはみんな疲労の色が顔に出ながら、まあ楽しかったねって言いながら、じゃあ一回こう起業家が自らがただ人のセミナーに行って話を聞くだけでは終わらないで、自分が事業を生かし、事業の中で学んできた、まあマーケティングのノウハウであったりとか集客のノウハウというのを具体的に自分の事業に落とし込む、その段階でまあ悩みがあったりとか、まあ問題点があったらみんなでこうシェアして解決して進めていこうみたいな、そんなことをやればできればいいなと思っておりますので、またご案内をさせていただければと考えております。で、あともう一つ、私基本的にはウェブマーケティングの専門家としてですね、実際に、まあ複数の方の商品とかサービスを、いわゆるマーケティングのプランというんですかね、とかビジネスモデルとかを考えて販売をしていくという、まあ要は売り上げを上げていくことをさせてはいただいております。ただ、まあ人様の商品だけを扱っているとですね、どうしても自分が何かやりたいなと、そういうふうな思いが出てきましてですね、せっかく私が、まあ、身につけたというか実務で行っているいわゆるウェブマーケティングのいろいろな、こうまあ言うと方法論というかコツみたいなのがあるの で、 そのあたりを、まあ、お伝えするような、こう、まあ、講座といいますか、まあ、コンサルティングといいますか、アドバイスというかサポートというか、そのようなサービスを展開していこうかなと思っております。で、どういう方に向けているかといいますと、まあ、これから起業をしていきたいなと思っておられる方に、まあ、どうやって私が起業をしてきたかで、まあ、起業の中で大半のことがやはりいわゆる失敗したというか、まあ、結果が出なかった内容だったので、まあ、そこにまた同じ思いをしてですね、まあ、辛い思いでうまくいかないっていうことを、まあ、もう繰り返していただかなくても、私の失敗から学んでいただいたりとか、そういうことを事前にお伝えできればいいなと、そういうようなサービスを立ち上げたいと思っております。で、言うと、まあ、その個人の方をまず対象にしております。で、個人でいわゆる、まあ、法人の社長さんでも構わないんですけども、組織というのをこう動かすといいますか、いわゆる経営をするというよりは自分一人で、集客をして、で販売をして、で実際に販売が終わった方にサービスを提供すると、そのような事業を個人でされたい方向けの企業の、まあ、いわゆる企業支援をしたいと思っております。で、その企業支援もですね、単純に企業のいわゆる方法論とかノウハウとか、そのようなものを講座としてお伝えすると、先ほど私がその、新しい会を立ち上げるというところでもお話ししてたように、学びというのはですね、学ぶためにやるわけではなくて、学んだ後に自分が実際に、今回の場合でいくとやはり企業ですので、いわゆるこう、まあ、お金を、まあ、稼がせていただくということを実践していく中で身につけていっていただくものになりますので、実際に起業していっていただくところが、まあ、私の出番かなということで、まあ、もちろん方法論はありますので、私が知っている限りはお伝えはしますけれども、その方法論を学んでいただいた後にご自身が、まあ、もちろん集客から始まりまして、で集客をして実際に集まっていただいた方にどんなようなアプローチをして自分の商品とかサービスを説明してもらったらいいのかとか、でサービスをして説明した方にどうやって契約していただいたらいいかといういわゆるマーケティングですね、そのマーケティングをどうやって進めていったらいただいたらいいかというのを、いわゆるこうマンツーマンというんですかね、私と一対一でやり取りをしながら進めていってもらいながら、学んでもらいながら、もう実際に収益を上げてもらいながらと、そういう会をやろうと思っております。期間の方は半年ぐらいを 目処で一旦考えております。でぐらいというのはどういうことかと言いますと、まあ、当然半年で終わっていただいて、で私のところから、まあ離れていただいてお一人でできるようになっていただくのが、まあ、目標というか目指すところではあります。ただどうしても中にはまあいろいろお忙しかったりとか何かご都合で、まあ思ってるよりペースが上がらなかったりと、もしくはきちんとやっておられるにもかかわらずなかなかうまく成果に結びつかない、こういうことも十分考えられます。でその場合私は期間を延長させていただこうかなと思っております。まあもちろん無期限にというわけにはいきませんけれども、イメージとしてはあと半年ぐらいですので最長1年間ぐらいをかけて実際に起業をして、で、まあ、起業のノウハウを伝えるセミナーではないので、起業のノウハウを吸収していただいたりとか、ご自身が実践していただいく中で、私と一緒に言うと、これから起業していく方のビジネスそのものを立ち上げる、で収益が取れるように、継続的にお客様から、まあ、売り上げというか、まあ、お買い上げいただけるように、そういうふうになっていただくところまでを、目標としたそういうサービスを立ち上げようと思っております。で対応できる業種がですね、私がやはりこういう、まあ、ネットのマーケティングのノウハウとかをお伝えするということに特化しておりますので、いわゆるこうネットショップなどの物販をお考えの方については今回ちょっとご遠慮いただこうかなと思っております。主な業種としてはいわゆるコンサルティングサービス、例えば私のようにネットを含めて集客であったりとか、もしくは販売のスキルであったりとか、もしくは組織マネジメントのコンサルティングであったりとか、人事の何かアドバイスであったりとか、チームビルディングとか、いろいろ法人さん個人の方を含めてビジネスのスキルなどをアドバイスされるようなそういう方に特化した企業の支援、いわゆるこうサポートサービスを立ち上げようというふうに考えておりますので、今回は全く私がそういうのを事業としてやったことはありません。で、サラリーマンを含めて大変多くの方に私の持っているノウハウといいますか、スキルであったりとか情報をお伝えするということはそれこそサラリーマンで20代前半ぐらいからもう20年近くにわたってやっていることですので、私自身は非常にこう自信を持ってお任せいただければということをお伝えはできるんですけども、なかなか実績が本当に出るんですかというところで、はっきり実績を出した方がいらっしゃいますということがお伝えできない非常にちょっと辛い立場でもありまして、まずモニター様ということで、通常の費用を大幅に下げた金額の方で、先着5名の方にモニター様になっていただこうかなと思っております。でこれは対面でお話をしたりとかする機会とかも考えておりますので、できれば関西近県で大阪に例えば2週間に1回ぐらいはお越しいただける方がベストかなと思っております。でもちろんどうしてもちょっと距離があったりとか時間の都合で直接大阪のその大阪駅とかまで来るのが難しいなとおっしゃる方に関してはスカイプを中心にやることは同じことをさせていただきますので、また詳細については私のこのポッドキャストの配信ブログの方で告知をさせていただきますので、よろしければご覧いただければなと思います。でちょっと非常に前置きが長くなりまして、それでは早速今日の本題を進めていきたいと思います。今回はですね、すいませんちょっと喉が渇いてしまいまして、ちょっとお茶を一杯口にしましてちょっと一瞬無言の間ができましたが、今回も引き続いて、今回でパート3になりますね。 Facebook で集客するときのポイントはということで、そのパート3を今日はお伝えしていこうというふうに考えております。でこの Facebook 集客の大きなテーマとしては、個人が集客とかマーケティングを Facebook で行っていくときのコツということだけに特化してお話ししておりますので、少し大きな組織の方が いわゆるウェブの担当者の方がどうやって Facebook 使うとか、そういうことは想定しておりません。あくまでご自身が事業をされる方、その本人が、Facebook でどうやって、マーケティングとか集客に Facebook を活用していこうかなと、そういう話になっております。で、前回まででいろいろ Facebook はフィードというところで自分の男が友達になっている人には告知ができると。なので友達というのは事実上見込み客さんであると、そういう位置づけにしましょうという話をしておりました。で、まあ、友達というのは Facebook の場合はマックスで現状5000人までいけますが、その友達全員に自分の投稿がそのお友達のフィードと呼ばれる、いろんな方の投稿とかが表示される部分があるんですけども、その友達全員に行くわけではないと。ある一定の割合、しかもかなり低い割合の方にしか届かないと、そういうお話をしておりまして、ですので友達はできればまずは5000人集めていただいた中のある一定の割合の方にしか届きませんので、その一定の割合の方に届けていくためにはやはり効果的な届け方がありますね、というところで終わっておりました。で、前回はですね、要はピンポイントに、要はこの方に、まあ、この方に言ったらお一人ではないですけども、要はこういった方々にこそ自分の投稿、まあ、要は投稿というのは事実上いわゆるこう、まあ、広告文のようなもの、例えばもし、セミナー講師とかをされてらっしゃる方の場合はですね、もちろんご自身のセミナーそのものの開催のご案内ですよね。で、その開催のご案内という告知をできれば Facebook で無料で、告知できて、でしかもその告知を見てられた方が実際に応募されるというのが非常にこう素敵な流れになるわけですね。で、その素敵な流れをするためにもどんな方に見てもらえるかというのが非常に左右されるということになりますよね、ということで、ピンポイントに自分の投稿を表示する方を、まあ、選別するというとおこがましいですけども、まあ、自分の方からこの方には表示してほしいけども、この方は、まあ、実はあんまりもう表示してもらう必要はないと、まあ、それは必要ないというのは例えばもう本当にこう仲がいい方で、まあ、全く自分のサービスとかにはもう興味は持たないだろうと、もしくはもう自分のサービスとかをすでに受けてる方とか、そういう方はわざわざ告知をする必要もないだろうというようなことで、いわゆるこう、まあ、見込み客さんに自分の商品とかサービスを、まあ、告知していこうと、その方はどうしたらいいのかなという部分についてお伝えをしようと思っております。で、ちょっと今回、予定をしておりましたその後にですね、まあ、じゃあピンポイントに表示したい方にある程度表示ができるようになったとしたら、じゃあ具体的にどんな投稿をすればその方々の興味が、まあ、そそられるというか、まあ、見たいなというふうになるのかという、その投稿のコツをお伝えしようと思ってたんですけども、残念ながらその投稿のコツまで行きそうもありませんので、パート3で終わる予定でしたが、もう一回、パート4まで続きます。今回はできるだけピンポイントに自分が見てほしい方にどうやって自分の投稿を見てもらうかと、そういうお話になります。で、まあ、ここからはちょっと基本に立ち返りまして、集客のお話に移りますね。で、集客というのは文字通りお客様を、まあ、私の場合は集めるという言葉があまり好きではありません。集まっていただく、自らがあなたのところに行きたいなと言っていただくと、こういう趣旨で活動しております。ですので、集まりたいなと、お客様が集まりたいなと思われるための活動の基本はですね、自分の商品とかサービスに関心のありそうな方に告知を届けることと。いわゆるマスマーケティングというのは、これと対極にですね、できるだけ多くの方に、その方が自分の商品とかサービスとかに関心があるかないかもわからないので、できるだけ多くの方に、それこそ何万人、何十万人、テレビなんかで言うと何百万人とかになりますよね。ああいう方に届けようという方法論が、いわゆるマスマーケティングと呼ばれているやつです。それに対して私が基本的にお伝えしているのが、すべてダイレクトレスポンスマーケティングという考え方になります。これは今お話した通りです。自分の商品とかサービスに のに関心がありそうな方にだけ告知を届けると、もしくはその告知を見ていただいた方の中で関心がある方にだけレスポンスをいただくと、そういう方法論を基本的なベースでやっておりますので、まず第1番目のこう、まあ、原則としてはですね、自分の商品とかサービスに関心のありそうな方以外に自分の告知を見てもらってもおおよそ何も起こらないだろうと。で、要は関心のありそうな方というのが見込み客さんですよねというお話になりました。なのでこの見込み客様にいかに端的に自分の告知を届けるかと、ここが実は案外見落とされがちでしてですね、なんとなく意識はされてるんですね。例えばご自身がそのセミナー集客でセミナーの講師をされてて、例えばまあ何でしょう、家族関係とかそういうのの、まあ、円満な関係とかですね、ご夫婦の円満な関係を保つにはどうしたらいいかみたいな、例えばお話をされているセミナーの講師の方だとしましょう。ところがですね、その夫婦関係を円満にしようというような方法論のセミナーを独身の方に例えば告知してもですね、あんまりピンとこないわけですよ。まあ、もちろん将来結婚しようと思っておられる方は、まあ、先々のことを考えてというふうにお考えの方もいらっしゃるでしょうけども、やはりあまりこう多くないなというのはご想像の通りで、言うとですね、ちょっと不謹慎ながら、例えば結婚が10年とか経って、まあまあいわゆるこう、まあ、冷めたというとね、ちょっとあれなんですけども、ちょっと夫婦仲があまりよろしくないとか、最近はいざこざが絶えないっていう方にお伝えした方が反応が高そうだなというのは、もうこれはお分かりの通りです。なので単純にそれをやりましょうということです。自分が提供しているサービスは、まあ、逆の言い方すると誰向けの商品とかサービスなんですかという話で、それがきっちりしておられない方がなんとなく漠然とこうFacebook で集客しようみたいな、そういうレベルの話をされるんですけども、要は Facebook で集客しようの中には Facebook で私が提供している例えば夫婦関係を円満にするための考え方であったりとか、もしくはアドバイスというのを受けたいであろう方に自分の告知を届ける、こういうふうな細かいところまで落とし込んでおかないと、まあ、あまりいい結果が出ないのかなというふうに思いますし、やっぱり私も過去そうやって失敗をしてきております。なのでその辺についてはまたおいおいはお伝えしていきますけれども、まずは今お伝えした通り、誰に向けて、まあ、自分の告知を届けたいのかというのをはっきりさせていきましょうというふうになります。でその誰のためにというのがはっきりしたら、要は自分のお友達の中で、まあ、例えば夫婦関係がうまくいってない方をじゃあどうやって特定するかという話も複雑になってきますが、まあ言うといろいろ方法はありますので、まあ、何らかの方法で、まあ、もしかしたら夫婦関係がうまくいってないというようなことが分かった方に対してはですね、自分の投稿がその方のフィードに表示されるように、まあ、していきましょうと。要はピンポイントのまあ、訴求といいますか、その方に表示できるようにしていきましょうという方法になりますが、実はピンポイントに自分の投稿を見てもらうためにはそんなに難しいこう方法がありませんで、まあ単純にあとはどうするかというと、そのズバリ見てもらいたい方、見てもらいたい方と Facebook 通して交流していくと、まあ実はそれだけです。言うと仲良くなりましょうっていう感じですね。 Facebook で仲良くなるためっていうのはどうやったらいいかというのをこれからお話ししていくことになります。で、まあ、仲良くなるということですから、要はやり取りを普段しようというお話なんですが、 Facebook が発表しております仲良くなるためのこう基準というのをある言い方をしておりまして、それがエッジランクというふうに呼ばれております。で、Facebook はこのエッジランクというものを介して、誰かと誰かのその仲の良さというのを数値で表しています。あれもプログラムで動いていますので、人の感覚とかですね、なんか彼と彼は仲が良さそうとか、そういうこう、パクッとした話じゃなくて、彼と彼は何点何点何パーセントだから仲がいいみたいな、そういう、まあ、計算式があるらしいです。 で、その計算式自体も実は公開されてますが、私があまりこう数学とかが得意ではありませんので、またそれはまあ見ていただければ、Facebook スペースエッジランクとかそういうので調べていただければ情報はたくさん出てくるかなと思いますが、今回はその要点をお伝えしておきます。で、Facebook のエッジランクというのを、まあ、エッジランクを上げるというんですかね、いわゆるエッジランクをまあ高くするといいますか、その方法には実は、方法というか、その要素には3つあると言われております。で、それが1つは親密度、親しい度合いですね。で、もう1つは重み、重い、軽いの重い、重みです。で、もう1つは経過時間。この3つの要素がエッジランクというものの数値の、まあ、高い、低い、っていうのに関係するというふうに言われてますので、この3つについて今日はお話を進めていきたいと思います。で、まず親密度というのが今一番分かりやすい言い方ですと、仲の良さの度合いとでも言うんですかね。まあ、要は仲がいいというのは具体的にどういう状態かというのが、これは正確に発表されているわけではないので、あくまで、まあ、世間一般の方とか、まあ、やられている方の結果から推測するとということですが、まあ、どなたかの投稿に対して、例えばコメントをつけるとか、いいねをつけるとか、写真にタグをつけるとか、メッセージを送るとか、こういう行動をすると親密度が増すというふうに考えられる、そういう傾向が見受けられるので、要はやり取りしましょうということです。普通にコミュニケーションを取りましょうということです、Facebook で。で、Facebook でコミュニケーションを取るのの2つが、やはりいいねをつけるかコメントをすると、あと、まあ、個人的なやり取りができるようになった方はメッセージを送ると。まあ、この3つがメインなのかなというふうに思いますので、要は、自分の見込み客さんではないかと思った人には、ガンガンコメントを入れて、ガンガンいいねをつけて、お互いにコメントの付け合いとかいいねの付け合いができれば、親密度という数字が待つだろうと。こういう考え方になる。で、次、重みになりますが、重みというのはですね、実はまあ、少し今度は自分の投稿ということに、まあ、軸足が移りまして、まあ、自分が何か告知であったりとか、もしくは日々の何か報告であったりとか、まあ、ちょっとしたつぶやきみたいなものをした時の、その投稿には実はその Facebook から見た時の重さみたいなのが、判定されるようになっておりまして、重い投稿と軽い投稿があると、こういうニュアンスです。で、軽い投稿と重い投稿の違いは、例えばコメントが0件よりもコメントが1件の投稿の方が重いというふうに判断してます。なので、いいねがたくさんついているコメントとついてないコメントだった場合、コメントじゃないです、投稿の中でいいねがついているのとついてない投稿があった場合は、いいねが多い投稿の方が Facebook 側は重いとみなしますので、いわゆる友達のフェードに表示されやすいという、そういう考え方になります。で、巷に Facebook ではいいねを増やしましょうみたいな、そういうノウハウがあるんですけども、それは何のためにやるかというとですね、この要はエッジランクのうちの重みを増やすというんですか、重みを増すためにやるわけですわ。なので、これが分かってない方は、なんかとりあえずいいね増やせばいいっていう、そういうことでもなくて、できれば先ほどの親密度で言うとですね、自分が仲良くなりたい見込み客さんからのコメント、見込み客さんからのいいねが最高にいいというのは分かりますよね。こういう関係になっていきましょうと、そういうことになりますので、単純にいいねばっかりが100も200もあったところで、まあ言うと、自分の仲良くしたい方からいいねがない場合は表示されにくいとか、そういうふうになっていく可能性が高いので、単純に数字だけを追うのではなくて、やはり個人と個人のやり取りというのが Facebook の基本なので、そこからはみ出すような行為をいくら数ばっかり追ってもダメなんじゃないかなというふうになります。なので、とりあえずいいね増やせばいいとかっていう、あまりこう短絡的なっていうんですかね、何かどっかで、すっと聞いたようなことだけを頼りに行動をしていても結果が出ないというのは、こういうところにあるので、ぜひ注意をしていただければなというふうに思います。で、最後の経過時間というのはですね、言うと今度は時間が経った場合に優先順位といいますか、いわゆるこう、エッジランクの判定にまだ差が出てきますと。 ということです。で、これも分かりやすく言いますと、要は新しい投稿の方が古い投稿よりも優先されると。まあ、これはまあ当たり前の話ですけども、1週間前の投稿よりも昨日の投稿の方が優先順位が高くなる。まあ、これは当たり前の話ですよね。なので、その場合、例えばこれも正確なところはもう Facebook が発表しないので何とも言えませんけども、1週間前についたいいねより昨日についたいいねの方が経過時間という側面から考えるとエッジランクの数字が上がりやすいというふうになるので、言うと毎日毎日いいねがつくと非常に素晴らしいなと、なかなか難しいと思いますけどね。まあ、実はお金を使えばその方法もあるんですけども、お金を使わない場合はなかなか難しい話で、ありますので、全てがコントロールできるわけではありませんけども、Facebook で、要はピンポイントに、その方、もしくはその方々に向けて自分の投稿を表示したい場合、H ランクというのを意識しましょうという話でした。で、H ランクというのは、親密度、それと重み、経過時間という3つの要素を、これもかなり複雑な計算式があるようですから、単純に全てが、均一に一つやったら1上がるとかそういうレベルの話ではないようですが、まあ言うと経過時間的には新しい方がいいだろうし、まあ重みで言うといいねとかコメントが多い方がいいだろうし、その方と親密度を増すためにいいねとかコメントをできれば頻繁にやった方がいいと、こういうことを普段からやっていきましょうと、これが個人で無料で行う Facebook集客の一番大きな作業内容になります。で、これを普段していった後に、ではじゃあ自分が例えばセミナーの告知をする場合、どうやれば申し込みたいと思われるような告知ができるかについては、また来週お伝えしていきたいなと思っております。まあ、本日の内容は以上となりましてですね、で最後にまあ、ちょっと私が普段考えていることでちょっとお話ししたいなと思うことがありまして、最近まあ、妙にですね、こう夏の暑さに耐えきれなくなってきまして、でそれはまあ単純に年齢のを重ねていくから、まあ、体力が落ちたなというそういう落ちだけではなくてですね、実は寝る時も最近ずっとクーラーをつけてましてですね、でうちはまあ、私の方針でですね、クーラーが途中で切れて暑くなって起きるというのが非常に嫌なタイプでですね、まあ、昔はクーラーをつけて、まあ、つけて寝た時も2時間とか3時間でタイマーを切って、タイマーが切れた瞬間に目が覚めるという、まあ、そういうのもやってたんですけども、実は言うと、まあ、特に私なんかの場合は物事を考えたりとか、まあ、文章を書いたりとかで、こういうポッドキャストでお話ししたりとか、すべて言うと、まあ、知的労働にあたります。で、まあ、別に知的労働じゃない方に対してどうこうはないんですけども、やはりこう脳みそをフル回転してする仕事なので、体調が悪くなるとですね、途端にパフォーマンスが落ちまして、で夏の暑さにやられているので、パフォーマンスが落ちて困ったなって話なんですけども、要は自分のコンディションをいかに整えるかというのが本当に大事だなと最近考えてまして、で、まあ、前半の方にお伝えしたそのいわゆるコンサルティングをされるような、まあ、ビジネスをこれからされようとしておられる方には特にですね、自分のこう単位時間あたりに出せるこうパフォーマンスっていうんですか、要は個人で仕事をされる場合はもう時間に絶対的な制約がかかってきます。で特に個人でコンサルティングとかされる場合はですね、もう自分の1時間は1時間以上にはならないので、いかにこう効率のいい仕事をしていくかというのに、つきますので、このパフォーマンスというのを維持するために、クーラーをつけてるよっていう、なんじゃそれって話なんですけども、そういうことを踏まえて私は日々、ちょっと偉そうですけども、活動したりしてまして。でまあ、妻もですね、あまり暑いのが得意ではなく、というか暑いのが大嫌いみたいで、まあ、このクーラーを朝までつけて寝ようという話をしている最中にですね、 ちょくちょく聞いてきたんです、昔はね。今日はクーラーを朝までつけて寝るのみたいな、そのいやもうそんな探ってこんでも朝までつけてよっていう、ほんまにええのみたいな、まあ、関西弁なんで、ほんまにええのクーラー朝までつけてみたいな、ええんちゃう別に、そんな夜中途中で暑くて目が覚めるよりは明日も頑張ってなんか働かないといけないんやしみたいなね、そんな話をしてまして、最近は普通に何も言われずに、下手をすると朝から晩までクーラーの中に入り浸ってると、そういう日もありますけども、まあパフォーマンスを上げていくために、例えば私はエアコン代がかかってもやってますと、まあ、あまり学びがある話ではなかったと思いますけども、こんな風な日々を送っております。で、あともう一つ、引き続き、まあ、朝活というのも行っておりますので、また私のポッドキャストを配信しているブログの方で、お伝えしております。あ、もう一つそれと思い出しました。実はですね、また、まあ、ポッドキャスト始めて間もなく、しかも私は特にどこか有料の媒体とか、そういうので告知をしたこともないわけで、あまりその大量の方がお聞きいただいているようではありませんが、それでも少なからず聞いていただいている方がいらっしゃるようで、大変感謝しております。ありがとうございます。で、実はその方々と少しでも何かやり取りができればなと思っておりまして、何かお聞きになりたいこととか、まあ、ご意見なり、ご意見といっても厳しい、まあ、ダメ出しも僭越ながらお受けはさせていただきますが、できればこんな話は聞きたいとかですね、こういう質問に答えてほしいというような、こう Q&A みたいなコーナーもちょっと作っていければなというふうに考えておりまして、ぜひどんなことでも結構です。私は一応ウェブのマーケティングの専門家です。で、まあ、それ以外にも起業を実際にしてきていたりとか、起業家の方とかと大変多く交流させていただいているので、起業についてとか、あとは長年サラリーマンをしてきましたので、実はサラリーマンでどうやって出世したらいいかっていうのも自分なりに方法論もありまして、で、実際その方法論の通りにやったらやはり出世はしてきましたので、まあ、社長になったりとかそこまでいきませんでしたけども、特定の部署の長になるぐらいまでやりました。まあ、5人とか10人とかそういう組織というか、まあ、その部門の長になるぐらいのところまでは1年とか2年ですね、なるぐらいのところまでは行ったりとかできたので、例えばそんな話とかいろいろ、まあ、私はまあ、物語の力というのはじゃあどうなんですかっていうのをそろそろお伝えしていきたいなと思って、何の話もしてないように実は少しは入ってたりはするんですけども、その物語の力を使うってどういうことですかとか、いろいろその辺のお話でもしお聞きいただきたいな、聞きたいなということがあれば、伺っていただければなと考えておりますので、またよろしければお便りください。それでは、日に日に収録時間が長くなっていく今日この頃ではありますが、また今週も頑張っていきたいと思いますので、来週もお楽しみにしていただければと思います。それではまた来週もご期待ください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。